さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は10歳でゾンファールンを学び10年後に花開くという内容です。それではお聞きください。10歳でゾンファールンを学び10年後に花開く。社会に出ようとする学生にとって大学を卒業することは重要な転換点です。しかしこのターニングポイントにいた落合明さんが行った最も重要な選択は、進学でもなく、どのような仕事に就くかでもなく、ファルンダーファーを修練することでした。この決断は衝動的に行ったものではなく、10年という時間の試練を経ても変わらなかった志によるものだったのです。すべての始まりは、わんぱくで喧嘩っ早く、先生の頭を痛めさせていた10歳の小学生であった彼が、偶然にもゾンファールンを読んだ時からなのです。10歳の小学生はどんなことを考えているでしょうか。大半はまだ分別のついていない子供であって、楽しく子供時代を過ごしているだけでしょう。しかし、名古屋に住んでいた落合明さんは、10歳の頃から、この世界には超常的な力はあるのだろうか。あるのならそれを身につけたい、と神秘な事物に好奇心旺盛だったようです。こうした好奇心から、彼は特に気候や呼吸法に興味を持ち、当時から気候に関する本を読んでいたそうです。そのため、彼の父親は知り合いの編集者からもらって、本棚にしまわれていた中国気候の本、ゾンファールンを彼に渡したのでした。10歳の彼がゾンファールンを開いて、その分厚い本の始めから終わりまで、漢字がずらりと整然と並んでいるのを見て、このような本は読んだことがない、と思ったそうです。とりあえず、1ページ目から読み始めた彼は、何が書かれているかわからず、語句も理解できないばかりか、スムーズに読み進むことができませんでした。しかし、読んでいくうちに、まるで、ある大きな世界の入り口が開いたかのように、彼は非常に広大で神聖な事物が目の前で展開されているように感じたのです。ゾンファールンを読むことで、現実世界を超えて存在している、それらの超常的な事物が、皆真実であると知った彼は、すべての文章を合点し、すべての文章が理性に満ちていると感じたのです。さらに読んでいくと、膨大なエネルギー、あるいは生命、知恵が本流となって、本の中から溢れ出てくるように感じ、椅子に座っている時も、布団に入っている時も、一心に読んでいたと話しました。特に、ゾンファールンが明示している、真、善、忍は、良い人か悪い人かを判断する唯一の基準に感銘を受けた彼は、昔からわんぱくで悪口をよく言い、クラスメートと喧嘩したり、先生と対立したりしていた自分が、真、善、忍という善人としての基準を満たしていなかったことが分かったのです。その瞬間から彼は心の底から良い人になろうと考えました。習慣化していた態度や言動を正すことで、対人関係が改善されたとき、彼自身も自分の心が穏やかで喧嘩腰でなくなった変化をはっきりと感じたのです。周囲の人々も優しくしてくれるだけでなく、肯定的な評価をしてくれるようになったのです。こうして、ダーファーの本は彼を善へと導き、彼の人生に幸せをもたらしたのでした。しかし、この時はまだ真に修練を始めてはいませんでした。ファールン語についてもっと知りたいと思った彼は、自宅から電車で1時間走ったところに、ファールン語の練習場があることをインターネットを通じて知り、行こうとしました。しかし父親は、10歳の彼が一人で行くことに反対し、他の仏教の経典を理解してから行った方が良いとごまかしたのです。彼は悲しくて涙を流し、練功場に行くことを断念したのです。その後、彼は功法を学べるビデオや、他のターファーの本を手に入れましたが、 修練環境がないだけでなく、正しいかどうかもわからない後方の動作を断続的に行っていくうち、結局は続けることができませんでした。しかし、ターファーの種は幼い彼の心に深く埋められており、10年後についに縁が熟し、ハスの花として開花したのです。高校は地元の浄土宗の名門校に入学しました。彼は仏教にまつわる儀式や習慣に触れることが多くありました。大学を選択する際、どういうわけか、彼はインド哲学と仏教系の学部を選んでいました。武漢肺炎の流行が拡大した2020年、大学の卒業を控えていた彼は、あまり外に出られなかった半年間の時間を利用して、父親が喜ぶ大学院への進学の道を選ぶか、それともそのまま社会の職場に入るかなど、自分の将来についてじっくり考えていました。しかし、その時、心の奥底からの叫びであるツァンファールーンを読んだ時に受けた強い衝撃の記憶から、10年間心に秘めていた考えに直視することにしたのです。それは他人に見せるためではなく、真に自分自身のための選択であり、ファールンターファーを修練することだったのです。今回、大学の卒業を控えていた彼は自分で決断し、最寄りの連行場と連絡を取り、12月初旬に初めてそこに行き、正しい工法の動作を学び、真にターファーの修練を始めたのです。年末の帰省の際、彼は家族にファルン語を学ぶことは自分にとって最も重要なことだと伝え、中国や世界中におけるファルン語の状況を説明しました。両親は仏教を専攻している大学生である彼の慎重な判断だと考え、認めたのです。また、彼は本の内容を引用し、修練に関する両親の質問に答え、ファルンゴンの五式の工法を教えました。
真に修練し始めてから、落合さんは、自分が他人のために考えたり、自己中心的な行動をやめていたり、内に向けて自分の問題を探すようになった自分自身の変化をはっきりと感じています、と話しました。攻撃的な内容の漫画を読んだ後、その漫画によって人を攻撃しようとする自分の気持ちを助長させていると感じた彼は、それを直すべきだと思いました。また、最近、住んでいる寮で他の寮生やスタッフにファルンゴンの素晴らしさを伝えることを寮の管理員に知られ、止められてしまったことを通じて、彼は内容を伝えるとき、他人に強要する心があったのではないか、と自問したそうです。さらに、修練は一日に何回連行したのか、何時に連行すべきか、汚い言葉を口にすべきではない、といった表面的な納めにとどまるべきではなく、根本は心性の向上であり、それらの目に見える言動の現れは、心性が向上した結果に過ぎないのだと分かりました、と話しました。より多くの人にファルンゴンの真実を理解してもらうために、彼は連行場の学習者たちと一緒に日本人向けのリーフレットを作りました。以前の情報量の多いリーフレットの内容を簡潔にし、ファルンゴンの法理や修練の理念などの抽象的な概念を日本人が受け入れやすい内容に置き換えました。なぜなら、日本人はどんな人たちがファルンゴンを修練し、参加の仕方などをよく理解しなければ、不安を抱きやすいからです。彼らはこの修練団体の人たちが何をやっているのかを知り、自分も賛同できることであれば、初めてその修練団体、または宗教を認め、受け入れるのです。このアプローチには、相手の立場に立って、相手が受け入れやすい方式を用いるという、他人のために考えるという起点も反映されているのです。今の落合さんは、新社会人になれることを喜びつつ、ファルンゴンを修練できる機縁も大切にしています。彼は、これが千年、万年経っても出会えないことだと知っているからです。彼はファルンゴンの真、善、 任の法理を人生のあらゆる方面での指針とし、自分の役割を果たし、着実に修練し、より多くの人が心身ともに恩恵を受けることを願って、ファー・ロンターファーの素晴らしさを伝え続けています。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。